おはようございます。2024年の4月1日ですね。月曜日かな。朝8時2分となります。いやー、ついに年度が変わってしまったというか、新年度ですね。まあだからね、言ってみたんですけれども、別に意味は全然全くありませんが、とりあえず言ってみた。いやー、明けましておめでとうってわけじゃないんですけど、やっぱここから全てが変わっていく感じがちょっとしますね。1月1日は雰囲気だけはそうなんですけど、季節はあんま変わらないので、それに対してやっぱここのところって季節が大きく動くじゃないですか。今温暖化のせいなのか、なんか一段と激しく動いた感じがしますね。昨日あたりからやたら暑くなりましたよね。昨日かき揚げ塾に行ってきたんですけど、半袖で来ていらっしゃる方がいて、そうか、やっぱりもうそういう時期だなと。自分ちょっとヒートテックみたいなものばかりが出ていてですね、どうしようもなくなっていて、いやもう一瞬で変わるからですね、結構厳しいなっていう感じで、もう大した気温でもないのに熱中症になりそうで、いや実際なっておかしくないんですよね。まあ今日少し涼しくて、やや朝は助かってる感じなんですけれども、いや大変な変化だなと思います。まあですね、私はこれを気にしなければここで健康を崩す理由は何もないと思うんで、実際崩さなくなったんで、まあこれはグッドバイブスのおかげですが、崩さなくなったんで、皆さんもですね、これは、なんつうんですかね、私の中では皆さんにはこう信じればこうなるよというほどは言い切れないんだけど、気をつけないっていうのは、一つのオプションとして考えてみてほしいんですよね。なんていうんですかね。普通に言うじゃないですか。寒暖差が大きいから気をつけましょうと。でも、実際に私、あれ聞いてた時から、非常にこう、困ったことを言われるものだと思ってたんですね。気のつけようがないと思うんですよ。私は、これも非常に良くないんだけど、親がやたらとこう、お前は体が弱い弱い言うから、気をつける方だった。でも実際に気をつけるとは何もするわけじゃないんですよ。ただ気をつけてるだけなんで、気をつけてるつもりになってるだけなんで、確かに、やたら薄着をしないとか、やたら厚着をしないという気のつけ方はできるんだけど、まあ、はっきり言えば服装程度のもんなんですよね。あとマスクするとか、せいぜい。それもいいんだか悪いんだかよくわからないような、やつなんですよ。だから、気をつけようがないだろうと。あと、過剰に食べ過ぎないとかね。これは寒暖差も関係ないと思うんですよね。私、過剰に食べ過ぎれば確かにお腹を壊す。どう考えてもこれは寒暖差と直結しない話で、ただお腹と直結してるだけでね。だから気をつけようがないのに、気をつけましょう、気をつけましょうっていう、低気圧が来たから気をつけるとか、寒暖差大きいから気をつけるとか、言っていても、しょうがない感じがするんですよ。で、だから非常にこう納得のいかない話をされている気がしたもんなんですけど、それよりもはるかに自分は弱くはないと思うのと、今日風邪ひかなきゃ、なんつうんですかね、今日風邪ひく理由はほぼないと。だから、結局風邪ってうつんなければひかないですから、寒かろうが暑かろうがね、暑すぎるのは熱中症気をつけなきゃいけませんけれども、あれは風邪じゃないですし、だからその寒暖差で風邪ひかないと思うんですよ。現に私全くひかなくなったんですよ。これが多分に気の持ちようだけで決まってるとするとですね、やっぱり弱いと思い込むっていうのはまずいと思うんですよね。で、引く恐れが強いと思い込むのもまずいと思う。この2つをやめるだけでいいと思うんですよ。で、この2つやめるのに、別に実はですね、なんていうんですかね、宗教とかエビデンスとかはいらないと思うんですね。宗教的だっていう人もいるかもしれないけど、思い込みをやめるというのはだってわからないわけですから、風邪ひくかどうかなんてわからないわけですからね、どっちかというと思い込むんだったらひかないと思い込んどいた方がマシじゃないですか。そう思い込めばひかないのかどうかっていうのはまた置くとして、それを言うならばその弱いと思い込むメリットっていうのも何もないと思うんですよね、別にね。まあそんなところをちょっと思って喋ってみたといったところです。 お知らせですね。恒例のお知らせ。もう来週、一週間切ってしまったのですが、手帳の会をやりますので、この手帳の会はぜひですね、ぜひ来て。っていうことです。ぜひ来て。っていうことですね。もうね、これより言うことはない。興味があったらですよ。タスクシュート手帳というものに、タスクシュートをアナログでやるということに興味があったら、ぜひ来てください。あと、手帳というものに興味がある人も、新しいタイプの手帳だから、来ていただいても損はないんじゃないかなと思います。もう一つ。ですね、倉園慶三さんと、4月の21、これももうあんまり日がないんですね。13時からの3時間。かなり大型のグッドワイブスタスクシュートセミナーやりますと。で、これはですね、ぶっちゃけ、タスクシュートとグッドワイブスって別に両方必要ってわけではないです。先に言っておきますと。グッドワイブスだけでも全く同じような効果は得られるはずですが、私のようにタスクシュートを手放せないというタイプの人で、かつ、ですね、かつなんだろうな、かついろいろあります。かつ、忙しい、今新年度だからね、忙しくなると、なんかうまく回らなくなる気がするとか、あとは、タスクシュートやってるんだけど、まだ何かこう、例えば逆算が手放せないとか、僕、逆算とタスクシュートは相性極めて良くないと。いいと一見思えるようなやり方が編み出されたから、なんかあれでいける気がするんだけど、僕はあれは非常にごまかしがあると思う。あれをやるんだったらタスクシュートをやんない方がいいです。昔はあったんだけど、今はあんまり聞かなくなっちゃったけど、ガントチャートとか使った方がマシです。僕はそれではうまく回らない気がするけど、わかんないからそれは。人によってそうじゃないかもしれないんで、タスクシュートと逆算を組み合わせるのはやめた方がいいと思う。相性全然良くないんで、かなりあれ無理やりやってるんですよ。だってタスクシュートってのは、タスクの開始が決まってないものが流動的に動かせるところに大きな価値があるのに、もともと Excel で並べ替えしまくれるところを、大橋江蔵さんは目をつけてっていうか、目をつけるってことのことじゃないけど、タスクシュートを Excel 版でやってたわけですから、めちゃくちゃ流動できるということと逆算で固定していくことの相性がいいはずがないんですよ。だから、私は逆算にこだわるんならタスクシュートするべきじゃないと思うんですよね。でもこれは僕の意見ですけどね。タスクシュートとグッドバイブスは、絶対両方必須だとは言わないけど、最初も言った通りですね。逆算よりは全然相性いいです。これはもう間違いないです。だから、この2つを組み合わせることで、私がそうであるようにですね、パフォーマンスが一気に増すという人は、一定数絶対いらっしゃるので、そういう方にぜひ、来ていただけるといいんじゃないかと思うんですね。先送りゼロがメインテーマではありますけれども、それだけではない。やっぱりこう、それこそさっき言ったように新年度で調子を崩しそうだとかね、そんなことはないんだけど、そっちはもうほとんどグッドバイブスの領域で、タスクシュートはほとんど関係なくなっていきますけれども、タスクシュートは調子崩しそうだとか、あそこに盛り込めないと思うと、そういうものではありませんから。だから、タスクシュートをグッドバイブスと共にやるっていうのに興味が、これもある人で、やっぱりタスクシュート手帳と同じだな。興味がある人は多分相性悪くないと思います。理想を諦められないとかですね。このまま理想を諦めるのはいいんだけど、そうすると未来が心配だというような方に、どうしてもその心配が抜けないと。あと、私とか倉園さんの話を、倉園慶三さんの話をいっぱい聞いてるんだけど、何回依然としてうまくいってないと、まあ、これはね、そこでさらに我々の話を聞くのが、果たしていいのかどうかっていう気もしてきちゃうんですけどね。でもまあ、ちょっと聞いてみてくださいみたいな、大型でやります。個別相談に21日には、参加者すべての人からの一応相談を、聴取してみて、聞き取ってみてですね、聞き取りをします。で、フォローアップも2回やるという格好を取ってます。5月の間の中止、5月の中頃のちょっといつだったか今、パッと思い出せないんですけど、とにかくやります。で、5月の最後にもやります。2ヶ月で3回やるって、かなり手厚いので、 お値段ちょっと張っちゃうんですけど、3回に分けて考えてみると別に高くはないと思うんですよ。だいたい5000円プラス税かける3ぐらいのお値段で、もうちょっとするかな、6000円プラス税かける3ぐらいなんですけど、そのぐらいの価値はあると思いますんで、4月21日、ぜひお願いしたいと思います。はい。ちょっと J っぽくなってください。もう喋り方。憑依されるかもしれないですね。こういうことを一生懸命喋るのね。はい。ですね、今日はちょっと、そうなんだよな。これを何のためにお前がやるんだって言われると困るんだけど、私ね、いろんなところの CM をする人みたいになってるんですよ。タスクシュートしかり、グッドワイブスしかり。それは私が、これによって、まあ、非常にこう、いい目を見てると、まあ、率直に言って、すごく、ざっくり大雑把に言っちゃうとそういうことなんですよね。いい目を見てると信じてるから、いい目を見てると思えるものを、やっぱり言うのが、気持ちとしては楽ですよ。嘘つかなくて済むから。結局営業マンが大変だというのは、もし本当に大変だとすると、押したくないものを押すからなんじゃないかって、普通にシンプルに思うんですよね。私、タスクシュートとグッドバイブスは押したくないという気持ちは全くないので、ついでに書き上げ軸ね。これもよろしくお願いします。今ちょっと10期ただ3回目に入ってるだけなんで、告知するべき何かがないんですけれども、つまり、押すものには、僕は、後ろめたさはないのね。だからやりやすいんですよ。これに精神分析が最近加わってるんだけど、精神分析って実はタスクシュートやグッドバイブスよりも押しにくいんですね。理由は簡単で、受ける方法が事実上今ほぼないんですよ、日本には。で、現実的じゃないんですよね、今日本で精神分析受けるっていうのは。だって毎日ですよ。で、1回1万円もするんですよ。だったら365日受けるとざっくり365万、ここまでかかんないんだけど、でもまあ車1台買えるんですよ、1年あれにかかっちゃったら。で、しかも平気で3年ぐらいは必要ですとか言うんですよ。3年やったら1000万とかいくじゃないですか。いや、日本人は心に金払わなさすぎるっていうのもわからなくはないんですけれども、今の私には。でもそもそもそれはないですっていう人もいっぱいいるんですよ。このまたやっぱりブルジョワジー向けだったということがあるし、まあ、時代の変遷も非常にいろいろあるので、あと、特にアメリカはですね、切実だったってことがあったんですよ。本当に切実だったってことがあったと思うんですね。僕は、こう、グッドバイブスでは無理ですとか、そういう話をしてるわけじゃないですよ。比較する理由がどこにももともとないんです。アメリカは本当大変でした。例えば、日本人の感覚では、例えば太平洋戦争とか、アメリカは無傷で圧勝だから、なんてことないじゃんみたいに思われるかもしれませんけれども、やっぱりね、先進国相手に戦争すれば傷つくんですよ、いっぱい。戦場帰りの人が、鬱になってしまうとか、それだけならまだ良くて、バナナフィッシュ日和の日みたいなのもありましたけれども、急に自殺しちゃうみたいな人もいらっしゃったわけじゃないですか。だから毎日のようにカウンセラーが話を聞き、その特に無意識的な部分に集中的に手を当てるというのが流行るというのは、やっぱり切実な問題があったんですよね。なのにあそこは、国民皆保険も何もないんですよね。非常に困ったところがあるところだと思います。いろんな意味でね、あまりにも資本主義的すぎると思うんですよね。ベトナムという問題もあったわけじゃないですか。その後もイラクとかね、ずっとあるんですよ。だから間を分けられないってことがあったと思うんですよね。これはやっぱりくしくもですね、イギリスで政治分析が流行った時期と第二次大戦のあの後はね、イギリスだってもう無傷では全然なかったわけですから、ドイツに空襲とかロンドンされてたわけで、大変だったんですよ。だからそういう事情があったわけですよね。やっぱりね、今の日本とは全然違うんですよ。ある意味では恵まれてるとか日本人は大丈夫とかそういうことではまたないんだけど、でも毎日やらなければ、毎日も欠かさず人に会ってないとダメな人がわんさかはいませんよね、今の日本は。だから精神分析の方が耐えられないんですね、この立て付けにこだわってる限りは。多分僕はそういうことはあると、最近急にいろんなことがですね、なんとなく分かってきたんですよ。今日はその話をちょっとしておしまいにしたいと思うんですけれども、果たしてちょっとで済むのかと。つまりやっぱり、押さなくていいものを押すことになるんだよな。だタスクシュートはまあいいとしましょう。グッドバイブスは私は好きだからガンガン押すみたいな感じになってるけれども、押せと言われてるわけじゃないですし、 別に2時とかがあるわけじゃないからね。まあでもこれを押すのはおかしくはない。精神分析は今言ったような事情があるのに、なぜ押すんだみたいな、押してみたところで受けられないんですよね。話するのが関の山なんですよ、本当に。だから私、現在3ヶ月チャレンジとか、まあ、100日チャレンジでもちょいちょいね、あんまりこう濃くならない格好で、それっぽい話をさらっと流すとか、ノートでも書くとかやるんだけど、それはつまり、話題にするぐらいしか僕にできること今のところないなってことなんですね。週一のカウンセリングだって、やっぱりそんなに多くの人が受けるっていうのが現実的に見えてこないんですよね。でもまあ週一ならって感じられると思うんです。それだったら習い事ぐらいのお値段で済むんで、いや心にお金を払う払わないの問題じゃないんじゃないかなっていうふうに最近思い始めましたね。で、精神分析ってこう理解するといいかもって思ったのがあった。あ、ちょっと待ってくださいね。そもそもこの話思いついたのはですね、思いついたっていうのも変なんだけど、最近言論という、言論って僕ね、全然知らないんですよね。言論って東博樹さんだっけ？ちょっともう東さんって方がすごくやっていて、あの人すごい人なんだなってことを今更ながら知ったんですよ、私は。あれ、ほとんどテレビ局作っちゃったみたいな雰囲気ありますよね。いや、もうほんとびっくりしました。いや、すごいものがあるんだなと。僕はこれを指を加えて眺めているみたいな感じだったんですけどね、ここのところ。つまりその言論に、私がまたファンの山崎隆明さんという、これは精神分析の歩き方というですね、これを読むと歩き方が全部わかるぜっていう感じまではいかないんだけど、私の中では。それは僕がバカだからなのかもしれませんが、要するに僕はこういうタイトルの本を書いただけでファンになっちゃうというタイプの人間なんですね。やっぱり歩き方がという本は割と僕の中ではドストライクだったんですね。まさにこういう本を本のタイトルでいいからあってほしいっていう感じの本だったわけです。で、その山崎さんが言論に出てなんとね6時間以上喋ってるんですよ。1回でですよ。なんか7時間近いんですよ。もうなんかね、何なんだろうっていう感じがします。ずっと精神分析の話ね。やっぱこの人はこういう人なんだなっていうふうに思いましたね。まあ長くて4時間とかだと思うんですよ。7時間ってなんかもう喋ってるだけでもこう、まず僕だとやっぱ声枯れちゃうんですよね。喉の使い方が良くないのか知りませんけど声枯れちゃいますね。まず7時間喋る気しないな。なんか質疑とかならまだしも、そしてワークが入るってんならまだしも、ただただ7時間喋り通すっていうのは、いや厳しいものがありますね。オープンエンドって言ってましたけど、ほとんど終電がうんぬんとかしてましたから、最後の方夜中ですよね。夜中まで精神分析の話をただただ喋ってられないんですよ。聞き手交えてですね、すごいなーって感じがしました、本当に。で何がすごいって、そのやっぱセットがすごいんですよね。なんかいい感じのスタジオみたいな感じだしね。やっぱあれ、トーラケンとかでは一番羽振りのいい頃でもああはできなかったなというか、比較しちゃいけないんだけど、もうテレビですよね、完全に。ズームとかもしちゃうし、すごいなって感じを、しました。ああいうことやりたかったんだな私はと。だからずっと見ていて、お前そんなに好きなのかって言われると好きなんだけど、実はですね、実はずっと見てたのは、あのテレビ風の雰囲気でこういうことが行われてるというのに浸ってたかっただけで、新しい情報満載だったよっていうわけでもないんですよね。ほとんど新しい情報はなかった。7時間も聞いてたのに。でも、めちゃくちゃ面白かったんですよ。ずーっと僕も大概だよなと思ったんですよね。この忙しいのに7時間も動画をただただ見続けるというね。しかもその後は、スーパーマリオ RPG とか、実は暇なんじゃないか俺はって思い始めましたけど、あとしかも、その後プロ野球の開幕とか見てて、ほとんど何にも仕事してないんですよね。でもまあ楽しかったんですね。でですね。まあだからなんだって話じゃないんですよ。こういう言論あります。2000円ぐらいで見られますから、1本買ってみてくださいと、いう話だけです。タスクシュートじゃない、全然。精神分析を理解するのにあれ見とけば、僕は相当いけると思いますね。あれ見てわかんないところはもう、藤山直樹の精神分析集中講義2冊セットを読んで、これで分かりますよ。僕らが分かんなければいけない範囲はこれで抑えが効くと僕は思いますね。 プラス、まあもうこれにプラスしてもしょうがないと思うんですけど、あれですね、ババレイコさんの、精神分析の本、あっちは自我心理学中心だけど、自我心理学中心に、対象関係論の方を見ると、どういう感じにセットされるのってしまうのかっていうのかな、セットされるのかも合わせて、理解すると、何をみんな言ってるのかが分かってくるって感じですね。途中、山崎さんがあんまりね、途中の話しちゃいけないんですよ、多分。山崎さん自身が嫌がってらっしゃると思うんですね。あれ、有料だから言えることいっぱいあったと思うんですよ。これはいいと思うんで言うんですけど、僕もよく思うんですよ。全然違うだろう、それはって思うんですよ。対象関係論、つまりまあ、クライン中心のね、アンナ・フロイト中心の自我心理学は同じ名前を持つのがそもそも間違いでしょうって思うんですよね。まあ、フロイトのもそうなんだけど、フロイト、あの日はラカンっていう人も出てきてるんだけど、ラカンの話あんまりなかったと思うんですけどね。で、私はラカンは全然わかんないですけど、でも私はいつも思うんですよね。ラカン、フロイト、クライン、あとアンナ・フロイト、そしてアメリカで大物で、和田秀樹さんが繰り返し話題にしていたコフート、全部同じ名前だとすると、おかしいですよ。それはもうめちゃくちゃダメだと思うんですよね。少なくともそこの、それはタスクシュートと GTD を同じ名前で呼んでるようなもんですよ。まあタスク管理って言ってしまえばそういうことになるんだろうけど、なんかね、どっちかの名前にしかも統一してる感じなんですよ。いや、GTD もタスクシュートだからみたいな、そういうご利用しをしてるところがあるんですよね。あるいはタスクシュートも GTD だからみたいな。無理があるじゃないですか。そんなはずないじゃないですか。だけど精神分析はそうなんですよ。だからめちゃくちゃ分かりにくくなっているんですね。で、しかも、なんでそうなってるのかって話を必要とするんですね。この話をするときは。で、私それ無理だから、言論のやつ2000円で買ってみてください。ただ、それを理解したところで何になるのかっていうと、大して何にもならないんですよ。それがまた問題なんですよね。別に、私たちが生きていく上で必須の知識かというと、そんなことは全然ないし、大学ですら習いませんからね。つまり、日本の文科省的には知りませんけど、精神分析の知識って全然いらないと思われてるわけですよね。普通の人にとっては。高校でもフロイトは出てくるでしょうけど、まあ、写真出てきてるだけですよね。ジークムントフロイトいましたみたいな。精神分析というものをやりましたみたいな。もう中身の説明ほぼ何もないじゃないですか。しかも薄い倫理の教科書に出てきて、時々すっ飛ばされたりも僕らの時代はね、してましたからね。なんか分析とかをしたらしいです。性欲が欲動論言って、品種買いました、丸みたいな。そんな感じじゃないですか。何にもそれ説明してないのと同じ。それは、もうなんか、佐々木翔吾という人間が、昔北海道で生まれたらしいですぐらいな勢いですよね。それでおしまいにしてるぐらいな。僕の場合は教科書に載らないだろうし、それでおしまいでいいんだけど、フロイトそれでおしまいって、それだったらもうですね、何にも知らなくてもいいぐらいなもんなんですよね。でも、そのぐらい、まあ、ある意味、重視されてないわけですよ。で、しかも、今、そのことを詳しく知ったからといって、精神分析を受けるというのは、多分現実的ではないし、そんな気にもあんまならないんじゃないかな。言論を見てる人は、受けてみたくなりましたって言うんだけど、受けてみたくなることと、なりましたっていうことと、実際受けに行くことの間は、相当まだ開く。そのぐらいギャップのある、なかなか受けられるものではないと思います。あんまり日本でやってない気がしますしね。多分予約待ちですしね。しかもさっきみたいに言ったみたいに、本当に本格的なやつやるとなるとお金もかかるし、毎日行かなきゃなんないし、週に4日か5日ですけど、でもそれは平日ほぼ毎日ですよね。いつそんなのに行くんだという。しかもお金はある人が行くわけじゃないですか。資産家で暇してるってんなら行くかもしれないんだけれども、そういう人が果たしてあれに行きたくなるかな。考えてみるとすっごい絞られちゃうんですよ。で、ですね、一つでも分かったというか、新しく分かったことは、すでに言った通り、山崎さんのそのすごい、ちょっとしたうんちくみたいなのは、ああ、なるほど、そんなことがあったんだみたいなのはあるんだけど、大筋は初めて聞くような話は私にはなかったんですね。幸いにもっていうのかな。7時間聞いてても、でもすっごい、勉強にはなったんですね。勉強にはなったっていうか、もうそれ以上言えないんだよね。別に勉強してどうするってこともないし、本当に何もないんですけどね。 あえて言うならば、正月番組に興味深いのがあったぐらいな。だからあれですよね、駅伝大好きな人が駅伝見てましたっていうのと同じで、駅伝見てたから、ためになるのとか言われても困るじゃないですか。見てたってためになるわけじゃないし、大学の名前に詳しくなりましたとかね。あるいはなんか走ってみたくなりました。で、走んないじゃないですか。僕なんかあれ見るといつもちょっと走りたくなるんだけど、絶対走らないですから。つまり、精神分析の話ってそういうところはあると思うんですよね。とにかくですね、まあ、受けに行きたくなればいいってもんじゃないんで、これも、なんとも言えないんですけど、精神分析ってのはカウンセリングなんですよ。で、これ言っても、だからって感じでしょうね。だからって感じですよね。でも僕はこれが、今日のお話のメインです。精神分析はカウンセリングなんです。で、それは100年以上前に、もう100年ぐらい前にでいいや。創始された一人の天才的なカウンセラーによって、提案されたカウンセリング。この人は大した人だったんです。ジグムント・フロイトという人は。明らかに逆風の中で、ユダヤ人ですから。で、ウィーンに住んでたんですから。あそこでナチスが勃興するんですから。絶対にナチス前夜だって、ユダヤ人にとってそんなに居心地のいい世界じゃなかった気がするんですよ。で、しかし、彼は、プロフェッサー・ジークムント・フロイトになったわけですね。これすごいことなんですよ。だって、100年前ですもん。明治時代ですからね。明治時代の大学教授って今の大学教授よりすごそうじゃないですか。いろいろなるのに制約が大きそうっていうかね。少ないでしょ、なってる人。で、しかも、おそらくウィーンは日本よりも大学教授になるのは大変なんですよ。だから、プロフェッサーで、ドクターで、医者で、しかも精神分析を創始してしまう。別に精神分析創始しなくて多分食っていけるんですよ。僕の感覚ではですね、そういう人があんな、微妙に怪しげなもの、当時絶対微妙で怪しげだったはずなんですよ。野の医者もいいところですよね。今でこそ精神分析の人が野の医者を、野の医者を悪くない言ってみたり、野の医者叩いてみたり、つまり野の医者よりずっと偉いんですけど、いろんな意味で。でもそれは今の話であり、当時はそんなことはなかったと僕は思うんですね。あんなに、今思えば幼児期健忘とか全然ダメじゃないですか。そんなはずないだろうっていう理論で、まあ、その理論は、精神分析の文脈では非常に大事だと思うんだけど、でも、まあ、脳科学的にはダメだなと思うんですよね。あと、ペニス繊維とか、どう考えてもやっぱダメだと思うんですよ。女の子はペニスが欲しくて、その時腹を立てるとかね。今もう口にするのもダメですよね。もうなんか、コメンテーターとかに叩かれそうですよね。有名人がこれ口走っちゃったら。というぐらいダメなんだけど、まあ、当時、もう当然、何怪しいこと言ってんのぐらいに思われて、頭の変な、大学教授の、なんかすごい頭いいんだけど、あの人ちょっと、常識ないよね、みたいな、そういうふうに見られてた気がするのですね。そういう人が、なぜかよくわかんないというか、すごい能力を発揮しちゃって、カウンセリングを、新しいカウンセリングを創始してしまったわけですよ。で、しかも新しいカウンセリングっていうか古いカウンセリングがないわけですよ、当時。ここがすごいところなんですよ、きっと。多少はあったと思いますよ、人生相談を受ける人みたいなの。でもそれはもう人生相談を受ける人だったわけですよ。フロイトはそうではなくて、一応科学という名のもとに多分、これは、カウンセリングというものなんだみたいな。そしてそれを精神分析と名付けてしまったわけですね。で、ちょっと前に言いましたけど、フロイト心理学とか言わずに、つまり彼が亡くなった後も連綿と続いていくものとして、組織化していったわけですね。これ野の医者は笑うっていう東畑海人さんの本に出てくるんですけど、スピリチュアルとか野の医者の世界は2階建てになってるっていう表現を取る、なんちゅうですかね、そういう人いるじゃないですか。なんかこう、ライフハックとはこういうもんなんですみたいなことをやたら言いたがるライフハックの中の人みたいな。でもその人は大物じゃないんですよ。まあ僕ちょっと身に覚えあるんですけど、2階建てになってるんですよとか言って、2階建てが作れない人っているんですよ。で、その2階建てって何を言いたいかというと、組織化できる人と、ただ野の医者をフラフラやってるだけの人とに分かれるっていう話をしていて、それはもう絶対そうなんですよね。あるんですよ。デビッド・アレンさんは GTD を組織化できた、あれが2階建てなんですよ。1階でフラフラしている人は、よくて1台機なんですよね。1台で終わってしまう。その中に全く設けられないって人がいるわけですね。夫が 稼いでくれて、私はこうヒーリングやってますみたいな感じで、すいません、これは別にバカにしてるわけじゃないんですよ。いいんですよ、別にどのスタイルとっても。野の医者に、野の医者こうやるのが正解だっていうのは僕は一番ナンセンスだと思う。野の医者なんて社会的には多分決して公認されてないんだから、2階建て建てたら偉いってもんじゃないんですよ。2階建て建てたってどうせバッシングはされるの、むしろかえってバッシングされるんで、夫が稼いでくれるから私ヒーリングやってるからっていいんですよ、それで。だけども、まあ、2階建てを建てる人もいて、フロイトはその極地なんですよ。ビル建てた野の医者なんですよ。そして気がついたら、ある種の国家公認するようになったと。こう考えることで何が分かってくるかというとですね、あそこで語られている理論に、は、何て言うんですかね、その教科書に載るようなものでなくていいんだってことが分かるんですよね。あれは使えますよ。それはね、どうしてかというと、臨床ベースで徹底したからですね。でも、野の医者的な発想なんですよ。あれで言ってることは、引用5行とか、それとあんま変わらないんだぐらいに見ておく必要もあるわけですね。これがあらゆる大学で精神分析の、整合性について徹底検証されたなんてことは、おそらくないと思うんですよね。そういうことを研究した人もいっぱいいるでしょうけど、非常に微妙なものが見終わってると思うんですよね、最終的には。果たしてだって長寿がって何なのって言われても困るじゃないですか。S とは存在するのみたいな、存在すると思うんだけど、でも困るじゃないですか。それは、もう、なんて、風水の世界に限りなく近いものなんですよ。でも、風水で世の中を見て、いや、風水は、信用されないのはわかるけど、私は風水を見て、いろいろなことを理解が広がったからっていう人は、おかしくないじゃないですか。おかしく見える人もいるかもしれないけど、僕は別にそれはおかしいことではないと思うんですね。つまりこれは、例え話に過ぎないものだし、しかも、なんかいきなり考案された、思いつきで考案された例え話みたいなものなんだけど、フロイトは天才的で徹底していたから、徹底的に臨床ベースで持っていったから、だからその後、カウンセリングをいくらやっても、フロイトがすでに発見したようなものに行き着く、そういう意味では、これも言論で例えられてたんだけど、ソクラテスみたいな人なんですね。よく時々言われるじゃないですか。哲学はすべてソクラテスに行き着くみたいな、よくわかんない。すべての道はローマに通じるみたいなやつですね。あるいは、僕はこれは信じないんだけど、あらゆる音楽がバッハに通じるみたいな。やっぱりバッハってそういう、それだけの人だったと思うんですよ。で、ちょっと似てる気がするんですよね。ソクラテスとかバッハとかフロイドとか。つまり、まず天才的であって、で、えらいこだわりがあって、で、ちょっと自己愛気味な感じがするんですね。バッハの前にですね、ちょっとフェミニズムっぽいところから叩かれてて、奥さんに作らせておいて、全部俺が書いた作品だみたいな、まあ、そうするメリットってあるんですよね。奥さんの作ですってことになると売れないから。だけど、平気でそれをやるっていうのはすごい問題があるじゃないですか、今の時点からすると。多分バッハ全然平気だったと思うんですよ。いや、それは俺のものでしょうぐらいなノリがあったと思うんですよ。そういうところあるんですよね。僕はフロイトは全然タイプ違うと思うんだけど、そういうようなところがあるような、ないと難しいかなって気がするんですよ。ああいう時代にああいうものを言って、いや、これ絶対正しいからみたいに思い込むのは、相当の精神的な努力が必要で、そうじゃないとすぐ鬱みたいになっちゃうと思うんですよね。いや、あれはちょっと非常識だからみたいな感じで、なんかそういう、何十ですかね、よく出てくるじゃないですか、SF に。なんか変なものを信じちゃって、優秀なんだけど、あの人あれやめればいいのにみたいに言われてるうちに発狂して、なんかこう、焼身自殺をして、それを娘が引き継ぐみたいな、で、なんかやばい世界に入っていくという、冗談みたいな SF ってあるじゃないですか。まあ、ああいう感じのところあったと思うんですよね、僕は、フロイトにも。そういう扱いを十分受けてきた人だろうと思いますね。だから、何が言いたいかというとですね、例えばそれこそ星一体っていうのはそういうものでしかないっていう観点が必須だなって思うんですね。すっごくよくよく考えられているんだけれども、臨床をするとか自分がすっごい苦しい時にこういう考え方が風水のようにあって行き当たるっていうことによってなんか彼が見つけ出したものに、遭遇する、こう遭遇するものなんですね。だから、普段は 全然こんなものを信じなくても全く差し支えないようなものでもあると。エディプスコンプレックスなんて、なんかおとぎ話じゃんみたいなのでいいんですよ。でもすっごい苦しくなった時に、もしかしてなんかこう自分は会社の上司を女の人でもですよ父親だと思ってるんじゃないだろうかと思ってみる。でそうすると、でこの会社から放り出されるのが女性のように怖いんじゃないだろうか。女性でもですよ、女性ってのはもう別にペニスがうんぬん関係ないんで切り捨てられるってことなんで、そういうお父さんの雰囲気を私は子供の時見なかっただろうか。まあこうこれを全部一人で考えるのは難しいんで、だからカウンセラーって必要なんだけど、こういう立て付けなんだってことですね。その観点で見ていくと、やってることの意味はよく分かってくるんですよ。すごく。すごくよく分かる気がするんですね。お父さん家から出なさいとか、私家から追い出されたことなんかないんです。だからそんなことありえないですっていうのは、そういう言い方もあると思うんですね。でも、よく考えてみてほしいって感じなんですね。お父さん一回もそういうことをやりませんでしたか？たとえ態度でも。そんなことばっかりやってると、お前、うちから出すよみたいな、そういう雰囲気すら感じ取ったことないっていうと、人によっては微妙だと思うんですよ。私だったら絶対微妙だなと思うんですよ。で、そういうのを週刊誌とかで読んじゃったことない。ちっちゃい頃とかに。なんかちっちゃい頃に、不意にそういうものを読んじゃうことってあるじゃないですか。テレビドラマで見ちゃうと。そういうこともない。いや、そんなこと言ったらいくらでもあるでしょうって思うかもしれませんが、これを再演するんですよね。まあ、このテーマはよく喋ってますけど、再演するんですよ。自分自身で再演しちゃうんですよ。そういうお父さんに、そうやって放り出されるっていう夢を見てしまう。その夢を、会社に、会社の、なんていうんですかね、中で、その夢をですね、白昼夢のように自分も、その夢の中に入ってって演じるっていうのとしっくりくるシチュエーションってあるわけですよ。やっぱりこれをカウンセリングの場でもきっとやるんですよ。私お父さんに追い出されるかわいそうな子みたいな、そういう夢を抱いたまま、そういう気持ちになったままですね、カウンセリングルームに入っていくと。そしたらなんかたまたまその日先生が、そんなことはないんだけど絶対に、たまたまその日先生がなんかむっすりしていく、いつもは朗らかなのに、なんかちょっと態度が違う。私はもうやめろってことかな、と思ったりするみたいな、こういう微妙な心理を、解釈していくわけですね。あなたは、今こういう気持ちになっているのかもしれませんね、みたいなことを言う。これを繰り返し繰り返しやっていくというのが、多分彼のカウンセリング技法だったんだと思うんですね。で、これは、多くの人を臨床で見ていって、フロイトは最初からこれを考案できていたわけじゃないってことなんですよ、きっと。これは試行錯誤の末に出てきたもので、大体これはやると相当いろんな人にうまくいっているし、なんつうんですかね、無理がない。結局、無理があるやり方をしてたと思うんですね。症例動画を見るとよくわかるんですね。こういうのが正しいってことはない。こういうフロイトがある程度確立した手法から見ると、あれすごい、なんていうの、強引かつ乱暴ですよ。つまり説教臭いんですよ。でも、説教臭いということは、精神分析的では一番ないんですけれども、あれを説教しないんで、説教臭いということは、ダイレクトにその人に向かってってるじゃないですか。あれでなんかうまくいきそうな人もいそうな気がするじゃないですか。でも、多分あれをやってると、たとえ、いやーもう先生の言う通りですってことになって、私もうそういうことしませんみたいになって、お父さんとも和解しましたみたいになっても、後でまたこじれたりきっとしてたんだと思うんですよね。っていうかそういうパターンになりやすかった。しかも、フロイトはしつこくて天才的な人だから、なぜだろうみたいになるわけですよね。こうこうこうこうこうだからじゃないだろうか、あだろうじゃないだろうかみたいなことをいっぱい考えて、だからそれを、後世の誰かがそこのところの一部を膨らませていくっていうんで、いろんな派閥ができていくんだけども、とにかくそういうふうにこうしつこくて天才的だから、そこからまたいろんなアイデアが出てきて、しかもあの人はやたら勤勉なんで、それをどんどん論文に、ここ無理ですよね、いやーいつかまとめようと思ってるんですけどね、で大体月日が経ってくじゃないですか。フロイトって異常な人なんで、あもう患者を7人見たぞ、これから論文書くぞみたいなことができちゃうんですよ。 ちょっと僕は危ない人なんじゃないかってやっぱ思うんですよね。これは、一見したところね、話だけ聞くとそれほどのことではないように思われるかもしれませんけど、私、例えば本3冊ぐらい並行で書いてたとき、気が狂うんじゃないかみたいにやっぱなったときあるんですよね。調子良かったからその当時はできてたんだけど、もう朝から編集さんと打ち合わせをして、電車に乗って帰ってきて、で、その後でこう、大橋悦夫さんとミーティングして、終わってから、さあこれから本の原稿を3本立て続けに書くぞみたいなやってたんですよ。で、朝、それこそ早朝4時半に起きて1本書いてみたいなやってたんですよ。で、こういうのに憧れる人いるじゃないですか。絶対やめた方がいいですよ。これをですね、1年ぐらい続けると、もう発狂しそうになります。なぜなのかはよくわからないんだけど、まあ、過労だからなんですけど、全然ダメですよね。もう体中いつもこう、おかしかったし、皮膚病だったし、調子良くてそうですからね。ダメなんですよ、そういうことやってちゃ。やばいんですよね。非常にやばい感じがする。なんだかよくわかんなくなっていく中で、よくわかってるつもりなんですよね、自分の中では結構。ある種のそう状態がずっと維持されていて、こう、なんちゅうんですかね、必死に回してるんですよね。いろんな余計なこと考えずに済んでるから、お金回りも悪くないし、その、ある意味順調なんだけれども、やっぱダメなんですよ。気質にもよりますけどね、私はダメだなと思います。今やったら絶対アウトだと思いますね。なんですか、多分フロヒトってやってたんですよね。患者7人見てから論文書くぞみたいな。しかもなんか、すごいプロフェッショナルな論文書いちゃってるから、大変だったと思うんですよね。で、そこのところに、こう、でも結構、ああでもない、こうでもないみたいな、理論がいっぱい、それこそペニス線棒みたいなのが含まれてくるわけですよね。でも臨床ベースだから全部、ここなんでこんなに繰り返し言ってるかっていうと、心とはこういうものではないだろうか論がないんですよね、彼の中には。多分ないくはないかもしれないけど、ほとんど見られないように見えるんですよ。そこは凄まじいなって思うんですよ。全部何らかの形で誰かをカウンセリングした上で考えついたことだから、完全に、すっごい浮世離れして見えるんだけど、あれは。完全に浮世離れはしてないと思うんですよね。物作業なんて本当に、すごい、なんちゅうんですかね、正しいですよね。人は何か対象を失った時とかは、大切な人を失った時には、こういうプロセスをたどるみたいな。一つ一つをよく見ているだろうし、しかも何例も何例も見てるから、とにかくどうしてなのかというより、そうなるっていうのが、いっぱい分かってると思うんですよ。で、忘れちゃいけないのは、彼の時代には他にそういうことやってる人が全然いなかったってことなんですよね。だから、いろんなものが揃っちゃってるわけですよ。フロイトデパートみたいになってるわけですね。こういう母子関係のっていうと、あ、でもフロイトそういうことも言ってた気がする。エディプスコンプレックスがって言うと、あ、それはフロイトが言ってたみたいな、そういうふうになるわけです。でも、思いつきなんですよ。多分に。なんか脳を解剖して出てきましたとか、子供を観察してこうでしたっていうのが全然ないんで、だからわけわからんわけですよ。そして偏りがあるんですね。まず、正気を欠いた人が中心になってる心の理論にややなって、もう一つは当時のウィーンの人たちであるということなんですね。だから最初がヒステリーっていうのはいかにもですよね。今ではそういうのを中心に見ることは、あれを捨ててしまうのももったいないと思うんだけど、でも実際には今の時代にはそぐわない。今だったら正気を失うと言っても、あるいはカウンセリングの人がよく見てると言っても、例えば不登校のこと、そういうことになるじゃないですか。ここにもまた時代の偏りがありますよね。不登校の子をいっぱい見てまして、不登校に対しては非常にいろんなことが分かっている天才的な人がいますっていう人が書いた理屈は、今の時代には非常に有用で、すごいいい仕事だと思うんですけど、例えば100年後どうかっていうと、100年経ってますからね、フロイトの時から。100年後どうかとなってくると、いや、そもそも学校とかなくなってますしってことになるかもしれないじゃないですか。そこの時代の心の話をいっぱいされてもな、みたいなのってあるじゃないですか。そういう意味では、精神分析って偉くて、組織化してブラッシュアップしてきたから、今の時代にもキャッチアップできてるんだけど、ある意味そういうものだっていうことなんですね。だから、あれで心を見るっていうのは、いろんなものが見えて面白いんだけど、一旦全部捨ててかかった方がいいみたいなところもあるわけですよね。そういうことなんだなっていうのが、言論の7時間を見て、すっごいなんか急によくわかるようになった気がするんですね。 で、いや、つまり精神分析ってカウンセリングなんだなっていうふうに考えると、だからカウンセリングの役に立つんだなっていうのがすごくわかるんですよ。徹底的に、いろんなのに当たってきた結果なので、当たってきた結果だから、偏りがあったり、怪しげであったりするのは避けようがないんだけど、そのこと自体は、決定的な弱点ではないんだと思うんですよね。で、だから、なんだっていうのはないんです。ただ、いろんな意味でソクラテスにぶつかるように、何らかの意味でフロイトにぶつかるっていうのは悪いことではないので、そういうことなのねっていうのが、調子が悪くなった時にあれ見ていると、いろんな意味で落ち着いてくるのは、そういう僕の中ではね、そういうことなんだなと思ったんですね。それが私が2019年、20年の頃に断続的に起こっていたことですけれども、調子が悪い時にあれを読んでは納得を、なんとなく納得するところがあるみたいな経験。でそれを今なんとなくシェアしている仕事を開始しているところなんですが、つまりそれって、クライン読むとかそういうね、ウィニコット読むとか、僕ウィニコット読むっていうのはある意味非常にいいことなんだと思ってるんですよ。調子崩しそうになった人がウィニコット読むっていうのはですね、特にある種の人には非常に有効だと思うんですね。その後なんかすればいいんですよ。カウンセリング受けるなり、何でもいいんだけど、その後何がすればいい、パッと読むっていうのは僕はすごいありじゃないかなと。それこそさっき言った藤山さんの本をパッと読むっていうのはね、僕はすごくいいんじゃないかと思うんですよね。こういうのが今私が思うに、まず、僕らにできるところの話なんじゃないかと思いますね。